聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙7章7節から13節までです。新約聖書の307ページになります。それではお読みします。ローマ人への手紙7章7節。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのは死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。以上の箇所から、律法とはと題して、清岡先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。今朝もローマ書を読んでいただきました。少し長い箇所ともなりましたけれども、このところから今朝もまた教えられ、耳を御言葉に傾けたいと思います。この私たちは結構この規則とかそういったものを嫌がるところがあります。何々をしてはならないと言われたりすると、まあ、反発したくなることもあります。思春期になると学校の校則などもまだ特に嫌だと感じることもあるかと思います。もちろん大人であってもあれはしてはいけない、これをしなさい、そう言われるとやはりこう嫌がるところがあるかと思います。聖書の中にも律法と呼ばれるものがあります。これまでも触れてきましたが、その律法の中心エッセンスともいえるものはやはりあのモーセの十戒であるわけです。旧約聖書の中の律法はこの礼拝やあるいは祭り、そういった儀式に関する律法、儀式律法と言われるものと、それからさまざまに生き方に関わる道徳律法があるということも前回触れました。新約聖書の時代に入りますと、いわゆるそういった儀式の律法は終わったわけですけれども、道徳としての律法はなお生きてもいたわけです。ですがこのローマ書が書かれた時には、ともすればまあ極端から極端に走るところがありますけれども、こう極端に走って旧聖書の中の律法はもういらないもの、不要なものとして律法を否定するような者たちも出てきました。もう極端に律法にがんじがらめに走る者もいれば、もう律法はいらないというそういった者たちもいるわけです。特にパウロが神の恵みを強調すればするほど、ある人々は律法は必要ない、そんなふうに考える者たちもいました。でもパウロは決してそんなことを語ってはいないわけです。律法がどういうものであるかということをさらに今日の箇所にも語っており、私たちは律法、またこの戒めをどのように受け止めればよいのか、そのことを今日見てまいりたいと思います。いくつかありますが、まずその一つは、律法は 罪ではないということがあります。7章の7節ですが、それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません、とこあります。律法は罪ではない、決してそんなことはないとあるわけです。当時の人々の中には、律法、聖書の中のいろんな戒め、それは人に対して罪を責めたり、あるいは罪意識を与えるから悪いもの、罪だとさえ言い出す者もいました。ですがそれに対して決してそうではないというわけですね。人は自分の自由な行動を縛るものを嫌がります。そしてそれを悪と思うところがあります。ですが自分の自由な行動とは言っても、それは人間としての大切な自由ということではなくて、単なるわがままということも多くあります。そしてそのわがままを束縛するものとしてのさまざまな戒めや律法を疎ましく思ってしまうところがあります。世の中のさまざまな法律もそうかもしれません。ですがそれらの法律や、あるいは聖書の律法が自分のわがままにはうるさいものであったとしても、それ自体が決して悪いもの、あるいは罪ということではないわけです。たとえ律法によって、戒めによって自分の罪が指摘されたとしても、それは悪いものではないわけですね。考えれば健康診断などもそうかもしれません。健康診断によって自分の病気のところ、悪いところが見つけられる。だから健康診断は悪である、罪である、そんなことを言い出す人はもちろんいないと思います。たとえ自分の耳に痛いものであったとしても、律法や戒めは決して悪ではないし罪ではないということがあります。次に第二には、この律法は罪を自覚させるものだということがあります。7章の7節から9節のところにおいてこのようにあります。7節の後半からですが、むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時罪は生き、私は死にました、とこう続いていきます。確かに聖書の中の戒めは厳しいものがあります。避けたいと思うところもあるかもしれません。ですが使徒パウロは律法によらないでは、すなわち律法がなければ自分は罪というものを知らなかった、罪を自覚しなかった、とこういうわけです。そしてここで例を挙げています。それは十戒の中の戒めですけれども、その七節に律法が隣人のものを欲してはならないとあります。別の訳では貪ってはならないという言葉です。律法の中の十戒ではこの戒めが語られています。ですからもしこのように十戒の中で貪ってはならないと言われなければ、貪りが神の前に罪であるということを知らなかったし、自覚もしなかったというわけです。ちなみに十戒はこのように語ります。あなたは私の他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。あなたはあなたの神主の御名を乱れに唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。 隣人の家を欲しがってはならない、むさぼってはならないということでした。これらの戒め、律法によって私たちは自分がこの戒めに触れるもの、破っているものであり、罪を犯しているんだということを自覚させられるわけです。この7節から9節のところ少々分かりにくいところもあります。7章の8節ではこの戒めが自分のうちにむさぼりの罪を引き起こしたかのような表現もあります。でもこれは律法によって戒めによって罪を自覚させられたということを語っているわけです。罪は戒めによって機会を捉え、うんぬんとあります。罪が律法の戒め、それをですね、良い機会としてそれを用いて、むさぼり、あるいはさまざまな欲望、そんな罪を罪として示すわけです。あたかも法律書を持ってきてですね、その法律の書の戒めを引き出して、あなたはこの罪を犯した。と言って、まあ、言うようなものでもあるわけですね。まあ、律法がなければ罪は死んだものとこうでも言われています。これも律法がなければ罪を自覚されず罪が死んだものとなってしまう。存在しないものとなってしまうということでした。要するにこの律法の戒めがあってこそ人は罪を自覚し、そして罪の存在が明らかにされるということでした。しばしば言われることですが、クリスチャンとなって聖書をよく読むようになって自分はとても罪深いものであるということが分かるようになったと言われます。それは聖書を読んで何が神の前に罪かということがよく分かったからだというわけですね。今までは罪とも感じていなかった。でもそれが神の前に罪であるということを知らされた。そして自分は罪人であるということを知ったというわけです。山上の説教、山の上でのイエス・キリストが教えられた教えの中でも言われます。人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければならない。このような戒めを聞けば自分の罪をやはり自覚させられます。律法は私たちに罪を自覚させるものだということでした。ですから7章の少し飛びますが13節にはこうあります。そのところにおいてはですね、戒めによって、まあ、自分は罪深いものとなったとこういうわけですね。13節の終わりの方ですが、罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。本当に自分の罪深さがよく分かったというわけです。まあ、そのように律法はこう罪ではない、悪ではない、そして律法は私たちに罪を自覚させるとありました。そしてさらに律法についてこの9節から11節で律法は死に導くとあります。7章の9節から11節にあります。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりましたとあります。物騒な言葉が続きます。でもこれは事実であり、それは律法は私たちの罪を自覚させ、そして罪人であることを示す。もっと言えば私たちは律法は私たちを断罪するということでした。そしてその結果として律法は私たちに罪ゆえの死を宣言するというわけです。あたかも死刑の宣言のようなものでもあるわけです。以前にも見ましたが、6章の23節にはこうありました。罪の報酬は死ですとありましたけれども、そのことがあるわけです。 かつて神はアダムとエバに言いました。神の戒めを破ってその禁じられた木の実をですね、食べるならあなた方は死ぬと言いました。ところが二人はその戒めを破りました。そのために死が人を支配するようになって、人は死ぬものとなったわけです。この世においても重大な犯罪を犯したならば、法に基づいて時としてこの死刑の判決を受けることがあります。ですが聖書の言う戒めを破ったところで、この世の法律において裁かれ死刑になることはない。そんなこともあって聖書の戒めを破る罪を軽く見てしまうこともあるかもしれません。確かに心の中でどんなにですね、あの人を憎み、そして殺したいと思ったとしても、でもそれは何ら法律では裁かれないものです。でも神の前によっては決してそうではないというわけですね。私たちはそれぞれこの地上での生涯、70年、80年、100年、その生涯を終えた後、神の裁きの座に立たされて、そして自分の罪の数々について裁かれるとあります。そして罪の家に永遠の裁きに遭うわけです。聖書では、人は人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。人は一度死ぬことを定まっている。それと同じように死後に裁きを受けることも確実なものとして定まっているというわけです。そのように律法は私たちの罪を自覚させ、そして私たちを罪の家に死へと導くものだと言われます。まあでもこうなると、じゃあ律法は悪いものではないかとなるわけですが、決してそうではないわけですね。続いて第4には、律法は聖なるものとこうあります。7章の12節、13節ですが、ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりましたとあります。先に律法は死に導くとありましたが、でも律法そのものが私たちに死を与えるものではないわけです。このところで律法が私たちに死をもたらしたのではないと断言します。私たちに本当の意味で死をもたらしたのは私たちのその罪であるということをはっきり語ります。そしてそのことを踏まえた上で律法が私たちにとってどんなものかということもさらに語ります。それは律法は私たちにとって良い聖なるものであるわけですが、三つの言葉で表されています。まず律法は聖なるものであるとあります。私たちが手にしている聖書も、まあ、聖なる書とも言われます。でもこの聖なるというのは一体どういう意味を持っているんだろうかになるわけですが、ともすれば私たちは聖なるものというものは、それは迂闊に触ることの許されないものとか、あるいは汚れたものが触れてはいけないようなものと考えてしまうかもしれません。ですがここでの聖なるものというのはそのようなことではなくて、それは聖なる神、清い神の語られた言葉ゆえに聖なるものであるわけです。ですから例えばこの印刷された聖書そのものがもう清いもの、聖なるものであり、汚れた手で、汚れた手で触れてはならないものとか、そういったものでもないわけですね。律法にしろ、そして今私たちが手にしている聖書にしろ、それは聖なる神が私たちに語られた言葉、また戒めでもあり、神の清さがそこに表されているわけです。その意味で聖書はやはり聖なるもの、大切なものでもあるわけです。さらに律法は正しいものだとこうにあります。律法は正しいもの。 律法には神の正しさが表されています。まあ、今日何が本当の意味で正しいのかわからないと言われることもあります。ともすれば全てが相対的となって、あれも正しい、これも正しいとなってしまうこともあります。そうなると人はかえって混乱してしまい、分からなくなってしまうということもしばしばあります。そんな私たちには聖書こそが真実に、そして正しいものであるということを知らなければならないわけですね。聖書は正しいもの、12節で正しくとこうあります。ですからこの聖書の戒めに照らして自分の生き方が正しいかどうかを吟味していかなければならないわけですね。世の中のあの人が言うから、あるいはこの人が言うから正しい正しくないではなくて、聖書、正しいものであるこの聖書を戒めに照らして自分はどうなのかと問われるものでした。そしてさらに律法は良いものとあります。12節にも良いものとあります。いろんな意味でこの聖書の戒めは良いものでもあるわけです。聖書の言葉、それはあれをしちゃならない、これをしたらならないだけではなくて、本当にさまざまな良いものもあります。私たちに励ましや、あるいは慰めを与えてくれるものとして、とても良いものでもあるわけです。これまでも多くの人々が聖書の言葉によって励まされ、力を受け、そして、立ち直ってきた、そんなことも知らされます。あるいは人生の行くべき道を教え導くものとしても、これは良いものであるわけです。道に迷い、それこそ人生に迷うこともある。その中で聖書はいかに生きるべきか教えてくれます。あるいはまた律法、聖書の言葉は私たちに罪を示し、そして罪人であることを自覚させるわけですが、それは痛みであるかもしれない。でもそこから罪の悔い改めに導かれ、悔い改めによって罪の許しが与えられます。それは健康診断が病の人に病気であるところを示し、そして治療へと向かわせ、その人を救うようなものでもあるわけです。病院の治療にはまず病気であることを知らなければならない。そしてそれを治療するわけですが、律法、聖書の戒めは決して悪いものではなく、そういう面で私たちを本当にですね、罪から救い出す道を示す良いものであるわけです。まあ、こうして律法について、言い換えれば聖書の戒めについて語られていることを見てみます。聖書の戒めは私たちに罪を自覚させ、罪の支払うものが死であることを警告しますが、決して悪いものではなくて、それによって罪の悔い改めと許しへと向かわせるものであり、そして聖書は聖なるものであり、私たちに正しいことを教え、そして私たちにさまざまな恵みを与える良きものであることを知らされます。その面で今特にコロナで共に集うことができない、共に励まし合うこともなかなか難しいわけですが、聖書の言葉によってそれぞれ今また良きものを受け、正しい道を示され、また共に歩み続けたいと願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに聖書が、御言葉が与えられていることを感謝いたします。神様、聖書の言葉、戒めは時には私たちにとって耳の痛い言葉であることもありますけれども、それによって私たちが改め、またあなたに喜ばれる歩みをするものであることも感謝いたします。また聖書の言葉は私たちに正しい道を示すとともに、さまざまな励ましや慰めや力を与え、本当に良いものであることを感謝をいたします。神様、どうぞそれぞれ御言葉を開き、御言葉によって励まされ、また強められ、この新しい一週も歩み出すことができますよう導いてください。あなたの御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。